こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ニコマコス倫理学は、古代ギリシアの哲学者アリストテレスが人間にとってのよく生きることを体系的に考察した実践哲学の古典である。岩間文庫版上間全10巻からなる著作のうち、第1巻から第10巻を収め、幸福人格的徳、選択勇気節制正義を主題とする。ここでいう幸福は一時的な快楽や成功ではなく、人間に固有の能力である理性を卓越性に即して持続的に働かせる性のあり方を指す。アリストテレスは抽象的な道徳命令を提示するのではなく、行為の目的、習慣、感情、熟慮、社会制度の関係を段階的に検討する。そのため本書は、何を望ましい人生と呼べるのか、責任ある選択はいかに可能か、正しさを現実の関係でどう実現するかを問う書物として現在でも重要である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、幸福を徳に即した魂の活動として捉え直す。第1巻の中心課題は、あらゆる行為が何らかの善を目指すなら、人間の生全体を方向づける最高善は何かという問いである。アリストテレスはそれをエウダイモニア、通常幸福と訳されるものに求める。ただしこれは気分の良さ、財産、名誉、偶然の幸運の総計ではない。人間の固有の働きが理性的な魂の活動にあるという機能の考察から、幸福は徳に即して理性をよく働かせる持続的な活動だと定義される。重要なのは、幸福を所有物ではなく実践として扱う点である。健康、友人、一定の外的条件も幸福に無関係ではないが、それらだけでは良い素は成立しない。能力や境遇をどのような行為へ結びつけるかが決定的になる。この枠組みは、何を得れば満たされるかという問いを、自分の能力をどのように用い、どんな活動を続けるべきかという問いへ移す。倫理学が個別の規則の暗記ではなく、生全体の目的を吟味する学問であることがここで明確になる。次に、徳は生徳的な性質ではなく、反復された行為によって形成される。第2巻でアリストテレスは、人格に関わる徳を習慣の産物として説明する。人は生まれつき勇敢、節制的、正義的であるのではなく、勇敢な行為、節度ある選択、正しい取引を繰り返すことで、そのように行為する成功を身につける。これは単純な反復訓練の勧めではない。行為は何を恐れるべきか、どの快楽をどこまで受け入れるか、何を相手に与えるべきかという判断を含むため、教育と共同体の慣行が人格形成に深く関わる。また徳は快楽と苦痛への反応によって試される。正しいことをしても苦痛に耐えられず、あるいは不適切な快楽に流されるなら、安定した徳とは言えない。倫理的成熟とは、正しい行為を外から強制されて行う段階を超え、適切なことに喜び、不適切なことを避けるよう欲求自体が整えられることでもある。したがって本書の徳論は、意志の強さだけを称揚する議論ではなく、日常の行為が長期的に人の性格を作るという実践的な形成論である。さらに、中庸は平均点ではなく、状況に応じた適切さを乱す判断である。アリストテレスの中庸論は、何事もほどほどにという無難な諸星君に還元できない。徳は感情と行為における過剰と不足の中間にあるとされるが、その中間は算術的な中央ではなく、我々にとっての適切な在り方である。例えば、勇気は危険を全く恐れない向こう見ずと、恐れに支配される臆病の間にある。しかし、勇気とは危険を半分だけ恐れることではない。何が本当に恐るべきかを見極め、立派な目的のために適切な時対処仕方で恐れや自信を表すことを意味する。同様に、節制は快楽の否定ではなく、身体的快楽に欲望を支配されない秩序である。気前の良さ、湾賀さ、真実性、社交上の基地も個別の場面で適切さを問う徳として検討される。この理論が要求するのは、肯定的な数値基準ではなく、経験と熟慮を通じて具体で事情を読む能力である。中庸は消極的な妥協ではなく、両極端を避けながら行為の目的にふさわしい水準を選び取る。難度の高い実践的知恵の課題なのである。そして、自発性、選択、熟慮の区別から道徳的責任の条件を考える。第3巻は、称賛や非難がどのような行為に向けられるべきかを検討するため、自発的行為、選択、熟慮を区別する。強制による行為や事情を知らずに負ったった行為は、本人の責任をそのまま問えない場合がある。他方で、行為の原理が本人のうちにあり、必要な事情を知って行われるなら、それは基本的に自発的である。さらに、選択は単なる欲望や瞬間的な願望とは異なる。達成不可能な目的そのものを望むことはできても、選択されるのは通常自分の力で実行できる手段である。人は目的に向けて何が可能か、どの手段が適切かを熟慮し、その結論として選択する。この分析により、徳は感情の偶発的な状態ではなく、理由に導かれた選択に関わる成功として理解される。もっとも、アリストテレスは悪い性格が長く続けば容易には改められないことも認める。 それでもその成功は過去の反復的な選択から形成された面を持つため、行為者は完全に免責されない。現代の責任論においても、本書は結果だけでなく知識、強制、意図、判断の過程を分けて考える視点を与える。最後に正義を廃棄、強制、公平の問題として社会的に分析する。第5巻では正義が他の徳を含む広い意味での法にかなったあり方と、利益、負担、損害を扱う限定的な意味での正義に区分される。後者でアリストテレスは配分的正義と強制的正義を区別する。配分的正義は名誉、罪、役割などを共同体の成員へどのような比例で分けるかに関わる。誰にでも同じ量を与えれば公平とは限らず、当該共同体が認める資格や貢献との関係が問題になる。これに対して強制的正義は、取引や加害によって生じた不均衡を是正し、損失と利得をならす働きを持つ。ここでは当事者の社会的地位より被害と加害の関係が重要になる。また本巻の際だった論点は公平である。一般的な法律は全ての例外を事前に書き込めないため、条文を機械的に適用すると、法が本来目指す正しさを損なう場合がある。強兵は法を恣意的に無視することではなく、普遍的規則の限界を補い、その目的に即して判断する営みである。正義を個人の善意に閉じず、制度、交換、損害、例外処理の問題として考える点に本書の社会的な射程がある。結論として、本書は幸福を単なる主観的満足ではなく、徳に基づく活動として捉え、人格形成から責任、正義までを一つの見取り図に収める。自分の生き方を長期的に吟味したい読者、倫理学、政治哲学の基礎を学ぶ学生、教育や組織における習慣形成と公正さを考えたい人に適している。特に感情を抑圧するだけでは得にならず、適切な快楽と苦痛の感じ方を育てる必要があるという指摘は、自己管理を単なる意志力の問題にしない点で有益である。また選択と熟慮の分析は、責任ある決定を結果論だけで評価しないための枠組みとなる。古代の身分制や共同体を前提にした記述には、現代の価値観から批判的に読むべき箇所もある。それでも、普遍的規則の提示に終始する倫理書と比べ、本書は性格、感情、判断、制度が相互に関わる現実の複雑さを重視する。岩間文庫上巻は議論の密度が高く容易な読書ではないが、幸福、中庸、正義という語を日常的な理解から掘り下げ、良い行為を可能にする条件を精密に考えるための基礎テキストとして際立っている。ご支援いただける場合はアリストテレス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。